いやー、お久しぶりです。
ほう。
いやいや、あのですね、
は
まあ、急なんですけど、テレビ番組でですね、
い。うん。
おげんさんと一緒ファイナルっていうのを、まあ、ちょっと前にやってたんですよ。
はい。
で、まあ、それを、まあ、撮ったのを、まあ、深夜に、
うん。
なんかちょっと、まあ、お酒も入って見てたんですけど、
うん。
そこに藤井隆さんが出てて、そ
ほう。
の番組の中で藤井隆さんは女装をして、まあ、そのお姉ちゃんみたいな役で出てるんですね。で、まあ、ファイナルっていうことで、なんか皆さんもいろいろ持ち歌を歌ってたんですけど、久々に藤井さんの歌の「なんだかんだ」っていう歌を覚えてます？「
なんかうっすら、
なんだかんだ」って、あなたの大好きな朝倉大輔さんが、
別に大好きではない、
あ、そうな
大好きだけど まあまあ、
で、それをね、なんか久々に聞いたんですよね。
は
で、まあ知ってる曲だったんですけど、なんかわかんないですけど、泣けてきましてですね。
おう。
で、まあなんだかんだ叫んだって、やりたいことをやるべきですみたいなことを言った時に、
ほ
なんか、そうだな、そうだな、なんて思いながら、
う。
で、別に自分成功もしてないし、何も手に
わあ、
して
のっ
ない
け
の、
から重いな、おい。
手にしてないのに泣いちゃって、俺、大丈夫かなと思った今日この頃で
おう。おう、
す。
いろんな意味で大丈夫かってことですけどね。というわけで。
市來優子と津田隆重のダダをこねたから2人。
はい、皆様こんばんは。この番組はガレージ系女優市來優子と、なんでしょうね、
決めてなかったね。
中野区のたなびく雲、津田隆重さん、俳優津田隆重と、
はい。
がですね、あなたの持て余したその時間を大切に無駄遣いする暇つぶし系ウェブラジオでございます。
ああ、よろしくお願いし
お願い
まし す。
ます。お元気ですかね、皆様ね。
なんかすいません、なんかいきなりちょっと暗かったですかね、話ね。
いや、暗いっていうか、心配になりましたよ。なんかこう、年取るってでもそういうことなのかもしれないなってちょっと思った、なんか。
そうですかね、そういうことですかね。
まあ、なんかね、こう、いや、いいと思いますよ。なんか、何にでも、まあ、涙もろくなるっていうか、何にでも勝手に自己投影して、
さあ、そうね。
うるっとね、
そうね、
す
うるっ
るっ
としちゃっ
ていう
た
のが
ね。
ね、あるかもしれないですね。もう私なんかも最近 V シネでも泣けるようになってきましたからね。
いや、V シネ弟泣けましたよ、昔から。別
まあまあ
に。
ね、そんな感じでね。というわけで、まあ今週もか、まあ今回
今
も
回も始まりまし
ね、
た。
そう、まだね、ちょっとこのなんて構成にあまり2人慣れてないん
まだね、
で、
馴染んでないんでね。
馴染んでないん
ちょっ
で
とま
ね、
だ
って感じですけ
よっ
ど
た
も
よっ
ね。
たしてますが、よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。というわけで、次のコーナー行ってみますかね。
はい。
ボリューム操作を間違えました。
は
誰かに言いたくて SNS に投稿しようと思ったけど、 SNS だよこれ。 台本間違ってるわ。誰かに言いたくて SNS に投稿しようと思ったけど、文章にしたらいまいちまとまらないし、なんか伝わりづらいから悪いけどここで言っていいかな、略して誰かなということでですね、今回は、まあ、私のですね、最近のなんかハマりものっていうかですね、ちょっと別ベクトルの推しができまして、
ほう。
YouTube って私あんま見ないのね、YouTube で配信してるものって。ちょっとしたね、知り合いの関係で、ちょっと知って、で、私もともと怖いもの嫌いなん、ホラーとか
そう
ね、
ですね、
苦手なんだけど、やっぱ怖い話とかってさ、つい聞いちゃったりね、なんかちょっとこう興味本位でね、やっぱこう、深層心理でちょっと聞きたいなみたいなね、あるんです。で、そんな中でですね、今回ハマったのがね、多分私知らなかったんだけど、まあ、多分一部では多分有名な人なんですよね。ミキ・ダイウンさんって知ってます？
ミキ・ダイウンさん。
京都のお坊さんなんですよ。
知らないですね。
そう、京都のお坊さんで、ミキ大雲さんのね、まあ、YouTube チャンネルというのがあって、まあ、非常にね、なんだろうね、こう聞き、まあ、要するに、その方は怪談説法というのをやるわけね。
は
だから、この怖い話が、聞きたいけど、最後まで怖いまま投げっぱなしにされると、こう怖いって人、なんか 説明しづらいんだけど、っていう人にとって、話は怖いのよ。割と実話だったり、この昔こういう方から聞いたお話ですとか、最近こういった方に相談されたお話です、まあ、ちょっとした霊体験とかね、まあ、それでこの方自体も霊感が強いというか、割と引き寄せるタイプっていうか、そういう事象をね、っていう感じ、まあまあ強いんでしょうね。なんで、その話は怖いわけよ。だけど、話は怖いんだけど、結局最後は、そのね、暗いの、最初ね、ミッキー・ドウじゃない、
ミキ・ドウさんなし
ミッキー・ドウさん 一生一緒にいてくれ
や
るんですよね。 あの合ってるよね、
合ってるよ、うん、
そうそう、あの三木大雲さんがね、うん、この度もね、怪談説法させてもらいますって、うん、まあ、京都の、まあ、
ハロウィン
の
人
なのでね、ちょっとふっくらした感じのね、うんうん、こう親しみやすい感じのメガネのお坊さんなんだけど、うん、で話はねこう話がこんな話ですって言って話に入ると、
うん、
あの背景がほらよくズームとかみたいな背景が変わるじゃない、
はいはいはい、
ああいう風にこうちょっと暗い、
うん、
まあ、その話のノリによって、
うん、
こうちょっと暗い街のあれだったりとか、
う
こうちょっとお墓なんかわかんない寺院みたいなのとかちょっとこう怖い背景に変わって、
はいはい、
でその一通りね、
はい、
この方がこんな体験をされましてっていう、うん、で、まあ、あの霊は浮かばれなかったのかっていうような、まあ、そういうね、
いわゆる
怪談話をさ、
はいはいはい、
していくわけですよ、
はいはい、
でしていくんだけどその話が一通り終わったところで、
うん、
こう一つカタルシスがあって背景が白に戻るの、うん、真っ白の、
は
あ
は
あ
は
あ、元々の最初のね、
はいはいはいはい、
戻ると、
うん、
ほっとするわけ、なんかねすごい怖かったわけ、そこまでの話がね、
その時の話は別になんか変わってるわけじゃなくて、うん、背景が変わるだけってことですね。
そうそうそうそう、うん、まあ、だからその話が一通り終わるわけですよ、うん、この方がこんなね、
うん、
まあ、あの人怖っていうか、まあ、まあの、あの呪いの怖さだったりとか、
うん、
あとその、まあ、人怖だったり、まあ、実際霊の話だったりとか、まあ、いろいろあるわけ、うん、でも、
はい、
その人怖でもやっぱりその何かがこう念とかそういうものがこうくっついた話だから、
はい、
ちょっとこう不可思議な話だったりして、
うんうん、
まあまあ普通に夜一人でちょっと私はちょっと私のメンタルでは聞けないなっていう、
うんうん、
あの豆腐メンタルなんで聞けないなっていう、うん、とこなんですけど、うん、その話がねその怖い話が一通り終わったところでこう背景がね最初の真っ白に戻って、
うん、
でそれで最後にそのこの例はね例えばこういうことで、まあ、悲しんでね、
うん、
出てきたんじゃないかとか、
うんうんうん、
でやっぱり私たち人間もこういうことを大事にしていかなきゃいけないんじゃないかっていう話に、まあ、要するに怪談説法な
わ
けで、背景暗いとこは怪談、
うん、
白くなったら説法になる、
ね、説法になるのね、
そうそうそう、だけどそれがねこうちゃんと一連になっていて、
うん、
非常にね面白いっていうかねためになる、なんかね、波を放蓮華経を唱えたくなるその方はね日蓮宗のお坊さんらしくて、具体的な話はね別にしませんよ、興味ある方はあのその三木大雲ってあの三木三本の木に大きいに雲と書いて三木大雲さんでね、多分私以来より若い方じゃないかな、まあ、
ああ
い
う
ぽっちゃりした眼鏡の方って年齢分かりづらいとかあるんですけど、肌ツヤめちゃめちゃいいんで、なんかちょっとまあもう少しね若い方なんじゃないかと思うんですけど、まあその方もいろんな不思議な体験をしてるんですけど、結構まあその方の不思議な体験もまあまあ怖い時あるんだけど、その聞いた話っていうね、そのやっぱりその方のところにいわゆるいろいろ来るその怪談の話が怖い、怖くて面白い、
うん、
そして最後は、
うん、
いいことを言ってくれる、
うんうん、
人ってこれを大事にしなきゃいけないんだっていう気持ちにさせてくれるっていう、すごくためになるためになって怖くて面白いっていうので私が今非常に推している三木大雲さんの YouTube チャンネルね、ぜひ皆さんこれから夏にかけてねやっぱ
そう ね,
ね高重さんみたいにね見ちゃった人も
い
る
し、ね、あ、はいはいはい、
ね、そういうのを成仏させるためにもね、
うん、
文字通りね、
うん、
ぜひぜひ私の中でね本日はこれほら言うとさ、
うん、
あこの人ですねとかそれこそ SNS でさ、
うん、
この人に今ハマってるみたいなことをさうっかり書こうもんならさ、
うん、
もしこう興味がある人がいたらさ友達とかでさ、うん、あの人のこれ見ましたあれ見ましたみたいな大喜利みたいになるとめんどくさいじゃん、
あ、はいはいはい、
そうだからやっぱりここは誰かなで
喋るべ
きかなっていうところで
ね
ということで、今回の私の誰かなでございました。
なるほど、はい、はい、ありがとうございました。
でもなんか面白いよねそういうのってね、なんかね、結構 YouTube チャンネルも捨てたもんじゃないなと
思います。まあまあいろいろまあ10なんだろう、やっぱり見る人も多くなってきたから、いろいろコンテンツももっともっと増えて、で今まで興味なかったけどちょっとちらでも興味が出てくるようなものもまあ、
うんね、
増えてきたんだろうな。
そうそう、ね、いろいろね、うんうん、そういうのもちょっとあんまり食わず嫌いって言わずぎらい
しないでね。そうそうそうそう、
まあ、今の時代にね特有のものだからいいんじゃないかななんて思います、
う
ん、
そうですね。
というわけで、はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょうかね。
はい、
集まれハガキ職人、
イヤホ
ーイヤホー。今ねちょっと私声の調子が悪いんでね、
はいはい、
喉の調子が悪いんでイヤホーのいやのとか出なかったですけどね、
大丈夫です、
はい、
はい、
で、これはですねどうぞ、
はいはい、絶滅した昭和のハガキ職人を、まあ、まあ桜を召喚してですね令和に復活させ、世の中への不満疑問日々の悩みなどを解決していくコーナーです。
いい感じのおとなしかったです、本日はですね、
はい、
また50代主婦の方から、
はい、
いただいております、
はい、
ラジオネーム趣味バイトより、
お趣味バイトさん、はい、
はい、ゆうこりん高重さんこんにちは、
はい、こんにちは、
バイトマスターのお二人にご相談があります、
はい、
バイトマスター、子育ても一段落したので、はい、隙間時間にバイトをしようと思っています、
はい、
最近はいろいろなバイトがありバイト探しが忙しくバイトをする時間がありません。
なるほど、
うん、なるほど、うん、かっこ笑いつつけどね、
はい、
厳選した中から2つが見つかり、
はい、
ゆうこりんが好きそうな昭和レトロ風な純喫茶のウェイトレスのバイトか、
はい、
玉好きのゆうこりん過去下ネタではありませんの喜びそうな、ここスルーしますけど、喜びそうなゴルフボールの仕分け梱包のバイトか、どちらがいいと思いますか。
パ
ン工場で日本語が喋れる人だけ帽子の色が違うバイトをやっていたゆうこりんに教えていただきたいです。
そのバイトしたの。
お願いします。この人よく覚えてんな。なんかそのこと今なんか言われたらなんかそんなことあった気がします
よ。そうな
の。パン工場にね結構長いことね、うん、若い頃バイトしてたんですよ。
うん、
あの金沢八景のね。
お
うん、あのすごい思う、まあ、そこの話をするとまたねこれで30分ぐらいかかるから、
ね、状況が変わっちゃうね、
まあ、またねちょっと別の日に話しますけども、
はい、結局どっちがいいかって話ですよね。
そうそうそう、だから、ね、まあ今回は私に特化してますけど、
うん、
ゆうこりんが好きそうな昭和レトロ風な純喫茶のウェイトレスのバイトか、玉好きのゆうこりん、玉好きって何を、うん、下ネタじゃなければ何なんだよと思いますけどね、
普通にボールが好きだってことですよね。
ボール別にまあいいや好きそうな、ゴルフボールの仕分け梱包の場合とか、どちらがいいかな、これ時給によるな。で
もそうそうそう、ほど時給によるし、うん、ね、純喫茶のウェイトレスって、うん、まあ店のあれにもよるけど、まあ面白いと思うんですね、いろんな人が来ると思うから。
コスチュームとかさ、もし制服とかだったらちょっと可愛い感じじゃないです
か。
なんか
そうそうそう、うん、だし服装も気にしなくていいから、うん、まあ、毎回ねその制服来ればいいから、
うん、
面白いと思うけど、なんかイメージ的にああいう純喫茶 の時給って低いイメージ、まかない、その間にまかないつきますけどねみたいな、そういうのがあるから、
あの空間にいるのが本当に好きとかいう、
そう、
ね、あのここにいるだけで幸せツボみたいなんじゃないと、
うん、
やっぱちょっとね時給的にあんまりなんか、
そう、
まあ、勝手に純喫茶関係の方いらっしゃる申し訳ないんですけども、
そう、まあ、そのゴルフボールの仕分けっていうのは
面白そうだけど、
ね、面白そうだけどすぐ飽きそうですね。
まあね、あの
結局パターンは
決ま
ってるから、
まあそうだね、うん、あの要するにあのちょっとさ、あのラップみたいなところが穴の開いたさ、
うん、
中が見える箱の中でさ、
うん、
こう2行か3行ぐらいに玉を詰めていくわけでしょ、どんどんどんどん。
そうだと思いますよ、
うん、ね、うん、私昔あのお中元のさ、
うん、
あのやっぱラインバイトでさ、
うん、
あのお中元 の、うん、あのどんどんどんどんあのベルトコンベア、
うん、
流れていくあれにお中元の洗剤のセットを詰めていくっていう仕事をしてて、途中で熱中症でぶっ倒れたことあるんですけど、夏にやっててね、
あ、工場はね、
そうそうそう、段ボールで手切ったりさ、
そうか、そういう意味では、じゃあその多分ゴルフのやつもそういう怪我が危ないそうだから、うん、純喫茶にした方がいいんじゃないですか。
そうね、純喫茶でも人間関係難しそうじゃない
でもさ、そうね、
ゴルフボールの仕分けはまたおつぼねとかいて、
うん、
まあ、そこにすっごい30年ぐらいいる、
うん、
超ベテラン、
うん、
もうゴルフボールの達人がいて、
はいはいはい、
昼食とかすっごい狭い休憩室とかでさ、
うん、
居場所なくてさ、
そうね、
なんかどうでもいい話に付き合わされたりとかさ、うん、
でもそれはその、まあ、変な話、その休憩時間の1時間我慢すれば、うん、後の時間はまあ、
自分の仕事をして
る、そう、一人黙々できるじゃないですか、うん、でも純喫茶の場合はその辺の関係悪いと、ああずっと暇だったらずっといじられちゃうわけでしょ。
確かにね、
そうなると純喫茶の方がきついような気がしますね、ま
あ、人間関係いい方で選んだ方がいいんじゃないかなっていうねまあ入んないと分かんないですけど、ね、
そう、でも人間関係も本当は入ってみないと分かんないから、うん、
まあね、
あの面接の時だったらすごくいい人だったのに、うん、あれっていう ね、
まあ、ね、
表現する場合もありますからね。
パン工場10年やってる人ってあんまりあの、ね、バイトでね、
うんうんうん、
あの派遣のバイトとかで聞かないから、
うん、
どっちも一回試してみたらいいんじゃないかなっていうね。
そうね、
うん、
今お試しいろいろあるからね、
そうそうそうそう、適正でね、
適正で、
うん、そうそうそう、
あ、じゃあどちらも試してみてくださいというのが今回の答えですね。
はい、
はい、
ということで、この度この度の
この度の、
集まれはがき職人のコーナーでございました。
はいはい、
はい、というわけで、
お、お、もういい時間ですね。
もういい時間ですか。
はいはい、
はい、
今日のエンディングはですね、さっき一番初めに話したので、藤井隆さんのなんだかんだをかけて終わりたいと思います。
あ、なるほどね、
はい、
今すごい曲の紹介行くのすごい早かったのと
思
って。
あ、そうだ、ごめん、
あ、そうか、時間を
見てる、そう、時間がもうあとないなと思ったんで、
ね、ちょっと言っちゃいました。藤井隆さんのなんだっけ、なんだかんだ、
なんだかんだ、
はい、というわけで、はい、じゃあお相手は市木優子と
津田隆重でした。
ではではまた次回、せーので、
おやすみなさいませ。うわー、やべー。